からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げます。そして地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、金曜日の夕方5時生放送でお届けしているんですが、今日は、大寒、1年で一番寒い日なんですが、来週火曜日水曜日あたりは今シーズン今季で最大の寒波が来るというふうに聞いております。皆さん心してもう風邪をひかないように、絶対風邪ひかないぞというそんな心意気で、いろいろ気をつけていただけたらと思います。さあ、今回は、なかなか興味深いお話です。知の巨人立花隆さんが伝えようとしたことは一体何だったのだろう、そんなテーマでお届けします。コメンテーターは株式会社牧野出版代表取締役佐久間健一さんです。こんにちは。
どうもこんにちは、佐久間です。
はい、よろしくお願いします。相変わらずええ声ですね。
いや、声だけじゃないですよ、いいのは。
いや他にいいとこって何ですか。
なんだろうね、声しかないかもしれないですね。
頭もええ、
違う
か。せっかくもええぞという、いろんないいとこがいっぱいの佐久間さんに、
はいはい、ありがとう
ございます。ようこそお越しいただきました。
どうも。はい。
はい、まず、この株式会社牧野出版代表取締役とご紹介しましたが、一体どんなお仕事をされてるんでしょうか。
そうですね、まあ、出版社ということなんですが、はい、私の出版社というのは、まあ、雑誌ではなくて書籍、単行本、本ですね、一般に言われる本っていうのを刊行してきてます、はい、で私自身も1982年に新潮社というところに入って、まあ、ほぼ40年ちょっとずっとこの出版業界におります、
はい
はい、ですから、まあ、その新潮社にいた時に、まあ、今日、ね、話題になる立花隆さんの担当してた時期もあるということなんですけれども、まあ、いわゆる皆さん出版社って何って言ったら、まあ、一応本を作って、まあ、刊行してる会社だと思っていただければいいと思いますけど、
ね、そうですか。なぜ雑誌ではなくて書籍というふうにおっしゃったんでしょうか。
あの、はい、やっぱり雑誌っていうのは、はい、なかなかこう人でもお金もかかるんですよね。ですから、まあ、定期的に出さなきゃいけないですし、
はい、
ですから雑誌を出している出版社っていうのは、まあ、中堅大手っていうところが多いと思います。で私の出版社は非常に、まあ、固定というか小さな形でやっているので、はい、まあ、書籍というところに特化してやっています。
あ、そうですか、はい、この牧野出版は京都にある出版社なんでしょうか。
もともと東京にあったんですけれども、はい、まあ、私が新潮社を辞めて20年前に始めたんですが、まあ、あの言えたってというか、もう地方に移そうっていう考えを 5、6年前ですね、
はい、
考えまして、それで会社も自宅も東京から京都に移してしまいました。
職場一体、
はい、そうですね、
はい、どうでしょうか。京都の生活っていうのはもう何年になられたんですか。
今6年目ですね。
6年、
はい、
その職という意味ではその京都仕事、
そうですね、
まあ、できる場所でしょうか。
はい、あの出版社は逆に言うとね、どこでもやろうと思えばできるんですよね、
はい、
まあ、あの本を印刷するのは、まあ、東京の印刷所ですし、いろいろデザイナーとかも仕事してきた人たちは 京都ではなくて東京にいるんですけれども、
はい、
まあ、今そういったやり取りっていうのは全部メールとかいわゆるデジタルツール使ってやれるので、オンラインで、
はい、
ですから、まあ、企画さえ立てれば本を刊行するっていうのは別にどこでもできるっていうことですよね、
うん、本当ですね。特にそういうあのオンライン上で完結しようと思えばできる、
はい、できますね、
職種ですよね、
はい、まあ、一番重要なのはその企画っていうところになると思いますが、まあ、こういうラジオね、番組やってらっしゃる松岡さんもそうだと思いますけど、ネタっていうのを、まあ、僕ら始終考えますよね、
はい、
まあ、意外とそういうネタっていうのは人との出会いとかちょっとしたこの会話とか、まあ、飲みながらリラックスした時に出るっていうことがあるので、
ほうほう、
まあ、それは欠かせないんですけれどもね、
はい、
でも実作業は別に どこにいてもできるってことです。
ああ、そうですね、はい、そういうきっかけというのは、はい、いろんなその日常生活の中にあるというところですよね。
はい、
はい、そしてこの10という意味でその京都暮らし6年、
はい、
いかがですか。
いや、あの非常に快適ですよね。
本当、
はい、本当まあ当初の、ね、とよく言われる京都の池津みたいなことを、ね、言う方も多いですけれども、私は
あ、は
い、まあ、あまりそういう経験もなかったですし、
はい、
やっぱり千き、あの、まあ、なんていうんですか、140万都市ですか、
はい、
まあ、非常にコンパクト
160万かな、はい、どちらも、
あの、はい、コンパクトの中に、まあ、非常いろんなものがぎゅって凝縮されている街なので、とても快適ですよね、まあ、ほぼ徒歩と自転車で移動して目的地まで着いてしまうというような。
そうですよね、
ええ、
あの歩いて京都駅までも行けるし、
行けます、
はいはい、それから例えば北の上賀茂神社とか、ええ、ああいうところまで、あの歩いたり
行けます
もんね、いろいろ走行がなかなか他都市にはあまりないかもしれないと。
いや、非常に面白いですよね。今日もこのスタジオまで歩いて20分ぐらいで来ましたけれども、
はい、
まあ、京都に来てから大体30分ぐらいだって歩きますね。
あ、はい、
でも東京にいるとそんな歩かなかったですね、やっぱり。
そうですね、そして30分歩いて分かりやすいですよね、う
ん、分かりやすいです。それは街中ね、5番の道なので、
はい、
あの北がどっちかさえ分かっていればまず間違うことはないですよね、迷うことはないです
。そうですね、はい、まあ、そういう中で今日のテーマ、立花隆さんですが、
はい、
まず知らないぞという人もおられるかもしれませんが、
うん、そうですね、
まず立花隆さんってどういう方でしょうか。
まあ、戦後ね、
はい、
いろいろな、まあ、書き手、物書きの中でノンフィクションというジャンルがあると思うんですが、
はい、
そのノンフィクションの中でいわゆる調査報道、まあ、大勢の人たちがあるテーマに関してこういろんな角度から取材したものを、
はい、
まあ、一つの原稿にまとめる、一つの作品にまとめるっていう、まあ、その調査報道っていうのを確立した方、
はい、
でそれだけではなくて、まあ、人文社会からサイエンスまで非常に幅広い問題をですね、まあ、膨大な、まあ、知識と取材量でもって作品をたくさん仕上げてきた方ですね、
はい、
ですから、まあ、知の巨人って言い方しますけれども、
はい、
まあ、名実ともにね、戦後最大のノンフィクション作家であり、
はい、
知の巨人であると言ってもいいんじゃないでしょうかね。
ほうほうほう、著
書で言えば、まあ、100冊ぐらいの著書ありますし、
はい、
まあ、それだけのものも書き上げてきたということも素晴らしい人だと思います
。そうですか、
はい、
あのその、100冊ほどの著書の中で、
はい、
その、まあ、スタート、ラインというか、はい、金字塔と言われているあの書籍はどういうものでしょうか。
それは、まあ、一番短所になった彼がを有名にしたのはですね、
はい、
田中角栄研究という、
ええ、
もともとは1974年の文藝春秋っていう総合月刊誌の11月号に発表された原稿だったんですけれども、
はい、
まあ、当時今太閤っていうふうに、まあ、非常にもてはやされた田中角栄っていう、まあ、その時の首相ですよね、
日本列島改造、
はい、出した。でも本当にあのマスコミもですね、
はい、
とても持ち上げた首相だったんですよ。
インパクトがある方ですよね。
いわゆるそれまで首相とか政治家っていうと、はい、東大を出たとかそういった官僚上がりとかってのが多かった中で、
小学校、
はい、まあ、一応高等小学校っていう形になってますけど、はい、まあ、いずれにしてもこう学歴的にはね、
はい、
今までのタイプと全然違いますし、
ええ、
でまあ、そこから党人派、まあ、自民党に入ってこう一つずつ階段を上って首相まで上り詰めたと、
はい、
いうことでも本当に、まあ、なんていうんですかね、ジャパンドリームじゃないけども、
ええ、
別に大学出てなくたって首相になれるんだぞじゃないけれども、
はい、
そういう形で本当に当時新聞テレビメディアが大変持ち上げた首相でした、
はい、
でとてもこう、まあ、大らかな性格でね、
日中国交回復も田中角栄さんの時でしたでしょうか。
はい、まさに1971年に、
はい、
あのアメリカと中国が先に国交回復してしまって、
はい、
その後ですね、翌年その田中角栄が1972年に日中国交回復を成し遂げたんですよね、
はい、
まあ、その時も非常にこうスピーディーに、まあ、剛腕と言われるようなやり方で、
はい、
ですから、まあ、こういろんな成果も上げてきて、
うん、
まあ、本当にこう、まあ、非常に面白い首相だったんですが、その首相をターゲットにしたのがその文春の田中角栄研究という、
はい、
要するに田中角栄っていうのは非常にその金脈政治って言われるくらいお金をばらまいてですね、まあ、いろいろ政治家とか官僚を、 まあ、非常に囲い込んで籠絡していったわけですよね。じゃあそのお金はどうやって作ってきたのかっていうことを、その田中角栄研究っていう中で、まあ、つまびらかにしたっていうのがそのレポートのすごいところでしたね。
あ、そうですか、はい、その立花隆さんはそのお金の流れが田中角栄さん、はい、まあさんって言わない方が田中角栄にまつわるそのお金の流れがおかしいんじゃないかという一つの疑問から、はい、
そうですね、
もう本当に調べに調べてて、
で本当に当時調査報道っていうのがね、
はい、
それほどこう日本ではまだ定着してなかった形だったんですけど、はい、そういう中で文藝春秋に、まあ、立花部屋みたいなのを作ってですね、
はい、
優秀な編集者とかフリーの取材記者を集めて、うん、
はい、
でいろんなこう取材を、まあ、飛ばして やらせるわけですよね、
はい、
まあ、ある人間は例えば田中角栄が作った会社を登記簿でどんどんどんどん順番に追っていくとか、はい、うん、土地に関しての取引に関してはこれをどんどん登記簿を持って、まあ、ずっとずっと追っかけていくとか、ある人間はまた別なところに飛んでってその人の話を聞いてくるっていう、そういう取材チームがいろんな角度からいろんなネタについて細かい取材をしてきた。それを最終的にまあ彼がまとめたわけですけれどね、
はい、それでそのいろいろ編集に携わった人が、はい、とあるあのテレビ番組の、はい、ドキュメンタリーを拝見すると、
はい、
あの膨大な資料がその一晩にして、
はい、
あのそのまあ、今でいうエクセルみたいな感じで、ね、年代ごとにこの緻密なその表になって、
はい、
それをこう眺めて、あ、ここが問題じゃないかみたいな感じで、うん、あの物事が進んでいったっていう、やっぱり他の、まあ、調査報道ってやっぱりジャーナリズムには、欠かせないものかと思いますが、はい、なかなか他の人には真似できないっていう部分があったというふうな、感じで言ってありましたね、
はい、やっぱりあの結局ね、調査報道、まあ普通の報道でも一人で取材するわけではなくてチームを作って取材するわけですよね、
はい、
例えばそれが2人なのか、うん、5人なのかいろいろありますよね、
はい、うん、
そうそう、みんなバラバラに取材してるわけではない、バラバラ取材した人は言われたことしかやってないんだけれども、
はい、
それを取りまとめてるのは、まあ、書き手でありアンカーって呼ばれる人ですよね、まあ、あの田中角栄研究の時では立花隆がこう
アンカー、まあ、
アンカー、
はい、
で取材チームにここの取材して、
あ、
A さんにはここで B さんにはあそこみたいに、そうすると言われた方は全体像は見えてないですよ。
いや
でもそこをちゃんと取材してこなきゃいけない、
はい、
でその集まったものをどうしてこういう取材するのかなって取材さ、ね、している当人たち
そんな感じなんですか。
そうですね、
うーん、
だからまあそれをだからみんなこう集まってきたものをこれどうやって、
はい、形にするんだろうと一本の、はい、それは立花あの著者である立花隆さんしか
わ、
は
い、からない、
分からない
全体像がね、
それがあのスタイル、
スタイル、
いやすごいですね、はい、それが地の巨人たるゆえんというところですよね、うん、
その辺の、まあ、腕力もすごくあるってことです、知的な腕力もね、
そうですね、あの佐久間健一さんとの、
はい、
つながりっていうのはどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、私が先ほど申し上げたように新潮社っていう会社に82年に入ってたんですが、
はい、
まあ、当初は
82年、
はいはい、フォーカスという雑誌にいたんですけども、週刊誌に、うん、でも8年経って90年に出版部っていう書籍の部署に移った時に、
はい、
やはりまあ誰かね新しい担当を自分で探そうと思った時に、まあ、たまたまその新潮社には立花隆の担当がいなかったので、で私自身は立花さんの担当をやりたいっていうんで、まあ、彼にいろいろオファーして仕事を始めたというきっかけですね。
そうなんですか、その担当ってどういう、 こう関係性なんですか。
まあ、あのこれはよくね、
はい、
書籍であの小説家でもそうなんですけども、
はい、
例えば松岡さんが小説家だとして、
もう偉いんです私
それで私が松岡さんの担当になるっていうと、はい、まあ、編集者っていうのはその作家とですね、
はい、
まあ、よく言えば二人三脚で作品を作ってきました。
それぐらいの
役割、はい、ですから例えばいろんなその講師ともに相談相手になる場合もありますし、
はい、
原稿に関して言えば最初に読むのが、まあ、ほとんど編集者ですよね、
はい、
でやっぱりきちっとダメ出しもしなきゃいけないし、
はい、
というようなそういう役割ですよね。
いろんなこう迷った時とか、それから、 なんか逆にもっともっと提案するっていうこともも
ちろんです
あるんですか、
はい、ですから例えば担当者の方から作家に対してですね、うん、こういうテーマで仕事をしませんかとか、こういうテーマで作品を一本書いてみませんかとか、
はい、
っていうようなことはもう始終やりますよね。
ああそうですか、だから編集者って何してはるのかなと。先生原稿早くもう明日が締め切りですみたいな、あれがそういう担当っていう人の役、主なる役割なのかなと思ったらそうじゃない。
じゃないですね。ただ原稿を待ってる伊佐坂先生のところののりすけさんではないんです、はい、
そうですか。
ただ待つのも仕事ですけどね、はい、いろいろやっぱり提案したりとか、はい、やっぱり上がってきて、はい、
二人三脚、
まあそれが理想ですけどね。
ああそうですか、そして担当になられて、はい、そして何がありましたでしょうか。
まあ一番大きかった仕事っていうのは、はい、立花さんが東大の教養部で、まあ、授業を持つと、まあ、先端研究所研究センターっていうところ
で。その前に何かなかったですか。
その前にまあ雑誌の連載をね、はい、まとめるって形でマザーネージャーズトークっていう新蘭っていう雑誌にやってた連載の、
はい、
まあ、担当もやらせてもらって、でその連載を最終的にまとめるっていうのをやりましたね。
ああそうですか。
ただその時に立花さんの凄さっていうのはよく分かりました。
あそうですか、それはどういう点ですか。
例えば昆虫学の人と会ったりとか、例えばサイエンス系ですか、いろんな免疫の人とか会う、一月に一度ですけど全然違う分野の人たちと会うんですよ、
はい、
その時に本当に一山ぐらいの本を読んでいくんですよね。
一山
だいたい 2,30 冊ぐらいかな、
はい、
でもその間彼はいろんな仕事をやってるわけですよ。週刊誌の連載があれば月刊誌の、
はいはい、
でその膨大な専門書から入門書ぐらいの範囲をバーッと読み込んできて、
はい、
でも対談するときには非常に、まあ、読者がを想定してますから一般読者、そうすると非常に単純な初歩的な質問からこうしてって、
はい、
で、まあ、相手をこうどんどん引き出してきて、意外と最後の方ではその学問分野のですね、
うん、
結局今一番トピックになっている問題であるとか、
はい、
結構専門的なことを突きつけたりするっていうことをしてましたね、
は
い、
あそうですか、まあそういうジャーナリストのあるべき姿っていうか、はい、まさにそれですよね、
まあ、好奇心の塊みたいな人なんです
よね。あなるほど、まあ、そういう、関係性があって、はい、その後何がありましたですか。
そうですね、それで先ほどちょっと申し上げかけたように、
はい、
まあ、東大で講義をやるというので、その授業を記録したいと、それで本に しましょうよっていうオファーをしました。だけど、
はい、それをオファーをされたんですか。
そうです、
はい、
それでオファーをした時に、まあ、そういう情報を事前にキャッチしましてね、
はい、それ1996年の
分ですか。そうですね、
はい
はい、でその時に立花さんから言われたのは、もういろんな出版社から来てるとオファーが、だからそれはね、一番最初に来たところに決めるわけじゃなくて、ちょっと考えさせてくれって言われて、
あ、そんなやり取り。
それでまあ彼なりにどこにしようかって言った時に、まあ、僕が理系の出身であったこともあったんだろうけども、じゃあ君に佐久間君のところでやってよって言われて、
はい、
で毎週そこから授業の記録っていうのを、まあ東大の駒場に通って、
立花ゼミナールということですか、
はい、そうです、
はいはい、
それでまあ音声と映像で記録して、で事前にこういう資料が必要だっていう時にはその資料を探したり作ったり、
はい、
そういうことを2年間やりました、
ね、助手的な感じですか。
そうですね、本当に
それ大変じゃないですか。
大変ですよ
こう調べといてって言われたらそれを調べるわけですか。
で
UFO 簡単ですよね。
そう、でもそれも1週間前じゃなくて突然2日前とか前日に来たりすることが多かったですよね、
はい、
明日こういう講義で話すから、
はい、
それに関するちょっと資料集めといてと。
ほう、
そう、今みたいにインターネットがそんな発達してないですから、
はい、
まあ、結構図書館行ったりあっちこっち行ったりっていう形で、調べたりしてましたけどね、
はい、
ただできませんとか分かりませんっていう答えは立花さんに対してはなかったので。
あ、それが一番嫌だと。本人ができる人だからやっぱりそれは許さんぞというところでしょうかね。
なんていうんですかね、普通なんですよ、そのできないっていうことが分からん。
あ、そっか、そう、調べたらいいじゃんっていうことですか。そうそう、
で調べられないっていうのが、
はい、ありえん、
まあ、当時佐々木さんというとても優秀な秘書がいたんですけれども、
はい、
彼女の言葉を借りると、うちの立花は、うん、無能な人間はね、
はい、
本当に憎むほど嫌いだからって言われましたね
それはもう助手、君助手になってって言った人が できませんっていうのはやっぱりありえないっていうことですね。
要はこちらからオファーしてるわけじゃないですか。
本当です、もうひっくり返し逆立ちしてても調べろっていうことですよね、
うん、そうですね。だからそれをなんかすごくこう普通に言ってくるんでね、
はあ、すごい、
ガーって言ってくるんじゃなくて普通に言ってきますから、は
い、そうですか。その、東大のゼミの、まあ根本っていうか、はい、テーマはどういうことだったんでしょうか。
やはりその根底に流れているのは、はい、まあ、調べて書く発信するではないけれども、はい、要するにいろいろな事象に対してね、疑問を持ったらまず調べるだろうと。でも調べたらきちっとそれはレポートなり文章なりにしアウトプットしなきゃいけないし、
はい、
でアウトプットしたらそれは例えば当時ネットがこうどんどん出てきた時代だったので、ネットに載せるなり何らかの形で、うん、いわゆる公に向けてね発信していかなきゃ、
アウトプット発信する、
はい、そうです。ですから調べて書く発信するっていうのがそのゼミの大きなテーマでしたね。
ああそうですか、はい、これはずっともうそれは立花隆さんの根本にあるもの、うん、
ね、
ということですよね、はい、きっと
彼の著作の中でね、
はい、
知のソフトウェアっていう講談社現代新書かなの本があるんですが、その中にもきちっと書かれてますよね。要するにインプットばかりしてては全然ダメで、必ず調べてね、インプットしたものは必ずアウトプットっていう形にしていかないと、そのインプットしたものも深まらないし、
はい、
定着していかないし、アウトプットすることによってまたインプットのもっと違うインプットが必要になってくるのが分かってくるんですよね。
あ、
その繰り返しなんですよね。
このインプットしたことをアウトプットしようと思うと、やっぱり頭の中でそういうこう何かが巡ってるっていう、
はい、
思考がありますよね。
あります。
認知症の、はい、治療っていうか、それでやっぱりインプットばっかりではダメだよっていう、うん、アウトプットちゃんと外に発信しなさいみたいな、なんか指導があるっていうのも、まあ、ある意味一緒と、
一緒ですね、
いうところですよね。
だから私も週刊誌にいたことがあるので、
はい、
例えば何か調べて原稿に書くときに、
はい、
書きながら書いていくうちに、あ、ここ足りなかったと気づくんですよね。いろいろ調べたと思ってたんだけども、書いている中で、はい、あ、ここが重要な部分で抜けてるとかね、
はい、
そうするとやっぱり調べなきゃいけないじゃないですか、もう一度、
はい、
だからそれアウトプットしていかないと気づかない部分っていうのが出てくるんですよね。
そうですね、まあ、この京都三条ラジオカフェ、はい、ラジオもこう発信する手段、
そうですね、
喋ると書く、うん、発信する手段にはいろいろあってよろしいんでしょうか、う
ん、はい、それはもういろんな形でね。ですから彼の中ではそのインターネットもあるけれども、当時だけど本という形にするっていうのも、
はい、
まあ、本っていうのはちゃんとテキストがきちっとないと本にならないじゃないですか、
はい、
だから2年目のゼミの目標はそれを一般の書籍にしてね、
はい、
ちゃんと出版社のルートから刊行しようっていうのを立てましたよね。
あ、そうですか、はい、その時に立花さんがなんか佐久間さんに、はい、君も考えなさいっておっしゃったんですか。
でその時ゼミ学生に全員にプレゼンテーションを課したんですよ、企画を出せと、
はい、
どういうテーマで我々がね一般の出版社でね出したらいいかっていう、うん、その一人一人、まあ、プレゼンテーションの時間を作って一人5分だか10分ぐらいでこういう企画がいいんじゃないかってやったんです、
はい、
で立花さん君も企画プレゼンに参加しろって言われたので、
はい、
で僕もまあ一応学生と一緒にねこういう企画をって考えた。ただその時もう怖かったですよね。だってこっちプロじゃないですか、一応出版社の社員でね、
はいはい、
学生の企画に負けたらちょっと情けないですよね。
まあまあ、いやどうかな、
いや
わかりません。
でもそれは僕自身はすごいそういうプレッシャーもありました、
はい、
でもそれをスルッと言ってくる人なんで、
あ、
や
考えてっていう、
うん、考えてって、
はい、
でまあ、考えて、
はい、
でまあそれが二十歳の頃っていうね、
いいですね。
そう、まあテーマは
さすがプロ。
そうそう、その時はまあね、当時教養部の学生だったから大体みんな二十歳前後なんでね、
はい、
で有名無実関係、有名かね無名か関係ないと、あなたの関心のある人にの人の二十歳の頃の話を聞いてきなさいって非常にシンプルにしたんですよ、
うん、
でその時に重要なのは自分がその人に関心があるってこと。例えばうちのおばあちゃんおじいちゃんでもいいし、
はい、
例えばタレントでもいいし、作家でもいい、ただ重要なのは必ず自分で 正式なね依頼書を書くっていう、こういうカクカクシカシカでこういう企画で、はい、なのであなたの声、私の声を聞きたいのでお時間取ってくださいみたいな、
はい、
それでまあそういう企画を出したら、まあ立花さんが佐久間の企画がいいんじゃないかって話になって、
お、そうですか。
でその時、はい、まあさすがにプロだなとは言ってましたけどねほっとしましたよその時だけ、ああよかったみたいな。
で結局佐久間さん の, その企画が、はい、採用されたんですか。採用された。
ただそこからですね実際にね、はい、70数名の学生たちが、はい、いろんな20歳の人の話を聞いてくるんですけど、うん、
はい、
それはもうすぐ商品になる原稿が上がってくるわけじゃないわけですよ正直なところ、
ね、あ、そうですか。
それはそうですよ。
そう、東大ですよね。
そう、でもやっぱり基本的には素人だから、は
い、
やっぱり
あちそういう書籍化というイメージではないと、
は
い
は
い、
でそれはもちろん立花さんも最初から分かっていて、
はい、
ですから最初に上がってきた原稿でね、はい、まずちょっと鹿版みたいな本を作って、
うん、
まあ G 出版っていうか、まあ、そういう本ですよね、
はい、
それを作ってみんなで読み合わせしたり学園祭で販売したり、
はい、
でそういう見本紙みたいなのを 4,5 冊作ったのかな、
はい、
まあ、それで最終的に、まあ、みんなこう、ね、原稿の精度も、はい、上がってきて、それなりのクオリティになったからっていうんで、それで1冊の本にしようということになったんですよね。
そうですか、はい、それがもう翌年に出たんですよね。
出ました。
二十歳の頃。
二十歳の頃、
はい、よろしいですね、
うん、まあ、
いいタイトルですね。
そう、
はい、
いいですよね。
我ながらもうやっぱりうまいなっていう感じですよね。いいところついてますね、ま
あ、そうですね。ただね、まあ、実はこれにはいろいろ、ね、ヒントはあったんですけどね。
あ、そうですか、うん、はいはい、
ある、まあ、ちょっと絵本みたいなものでね、
あ、
その10歳の頃みたいな、10歳の頃のなんかこうその風景をね、はい、いろんな人のジオラダマで描くっていう何かこう企画があって、
は
い、それはすごい面白かったわけですよ。
そりゃそうですよね、
でこれいけんじゃないかと思って、
あ、
でそれを二十歳の頃に、
あら、ずっこいわっていう感じです。
でもね企画ってそういうもんです常にどこかに元ネタがある。
いや、だから企画を出すって本当に難しい、うん、どんな世界でも、
そうですね、
一番学生にとってはそれが難しいことではないかと思うんですが、はい、今すごく正直に言ってい
ただいて、はい、それはだからねちゃんと覚えてますよ。元のネタになったのは福音館っていう子供の本のなんですよ。そこからで毎月出てるたくさんの不思議っていうのを僕定期購読してたんですよ、
はい、
毎月大人になっても、
はいはい、
でその中の一冊にそういうのがあったんですよ。
あ、そうですか。この二十歳の頃とは、これはなかなかいいワードで、
はい、
ずっとずっと文藝春秋も、うん、二十歳の君へというのを2010年にそう
そうやってますよね。
出版されて、
あれはだから二十歳の頃の パクリですよ。だから元ネタからがあって二十歳の頃があったんですよ、はい、今度二十歳の頃がまたパクリになって
だからやっぱりいろんなヒントは生きているこの世の中に転がってるぞというのが今日の結論にいたしましょうか、
ね、何かもっと話したかったですけど
また今度
そうです、ね、
お願いします。
いやいや、どうでもないです。
ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございます。